ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。まあね、タイトルコールは一番最初がいいよね。今回遠隔でございますから、一応動画も回してるんでね、遠隔だっていうのがわかると思う。この iPhone から聞こえてくるのがツボさんの声ね。で、俺はいつものパソコンの前ということでございます。藤原啓治さん死んじゃったね。びっくりなんだけど、あれです。俺だと、クレヨンしんちゃんの、パパ、ヒロシ、野原ヒロシの役、声ですな。あとは、ファイナルファンタジーのアーデン、ロン毛のイケメンと、あれがありますわ。アイアンマンの、というか、ロバート・ダウニー・ジュニアの日本語版吹き替え。あの方ですね。いやー、4月12日、亡くなった。55歳だ、そうです。あんま変わんない。だから、どうやら癌だったっていうのをね、ニュースで見ましたけど、俺の中じゃもうロバート・ダウニー・ジュニアがね、もうあの人の声でしかないですから。まあ、クレヨンしんちゃんもやばいね。クレヨンしんちゃんだって、野原ひろしの声は、ねえ、代役ったってって感じなんで、ちょっと、続いてるシリーズは大変ですよね、こういう時って。心から冥福を、ご冥福をお祈りいたしますけれども。年あんま変わんないからね、俺ね。あと、明日は我が身、みたいな感じはしますけど、あれ、また俺空でやらなきゃ、つぼさん。この番組はってやつ忘れちゃったよ。なんだっけ、この番組は、違う、どっかにあるな、俺。いや、止めない。こんなもったいないことってか、これはこれでね、遠隔の醍醐味ってやつだから、止めない。でね、どっかにあったんだよな、俺。どこだっけな、外部収録の時に、入れたのかな。送ってもらったもんね、俺、つぼさんからね。送ったよね。なんとなく、なんて変えたっけ、ファイル名が、あ、俺 LINE で見たんだっけ？ LINE 電話って切れない？これでも。ほんと、これ切れてない？あ、切れてないね。メモ？いや、でも今の LINE にあったのかな？いや、LINE 電話ってトークどうやってやんの？会話しながら。そうだよね。でも俺、どこで見たっけ？いやね、LINE 電話だと、つぼさんのウィンドウをトーク画面にできない。いや、通話中はトーク画面持ってけないのかな？うわ、この番組は皆様からのご意見、ご要望、ご感想を募集しております。だよね。今そこにある？募集しております。番組ページ内にある、あ、来た来た番組ページ内にある、いいねボタンと、メールのボタンが下の方にありますから、それで、皆様からのご意見やご感想やリクエストを、じゃんじゃん募集しておりますということと、まあ、大して伸びてないけど、いいねボタンもありますよということを言いつつ、この番組はってなるんだよね。なんか足りてないある？この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ガタガタ。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。 次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ねえ、もうごめんなさいね、本当にバタバタしまして。いや、毎回ね、遠隔やってるとどうしてもいろいろなねトラブルがあるんですけど、用意しとけって話なんですよね、撮る前に。そうだね、まあでも、まあ、こんなもんですから、俺の番組なんざ毎度毎度トラブル続きですよ。今度気をつけば今度気をつけば。あ、でもやっぱスタジオの方がいいよね、つぼさんね、なんか雰囲気が。スタジオ使えるようになればいいなと思いますけども、もうコロナはね、一応外国調べっていうか、アメリカの CDC 調べだと2022年ぐらいまではだらーっとこんな風になるんじゃないのって言われてますけどね。まあいいワクチンか、なんかこう、あとはまあいい生活の仕方みたいなのね、頭のいい著名人の方がですね考えてくれるのを我々は待とうじゃないかということじゃないとね、もう生活ままならないですから。まあまあ、このゴールデンウィーク明け前までにね、どれだけ世の中が沈静化するかなってね、本当飲食店の方とかね、もう本当に商売上がったりの方いっぱいいますからね。いや、コロナの話じゃないですよ、俺今日。いや、でも本当にそういう感じですよね。もうみんな頑張っていきましょうと。まあでも死んじゃいますからね、人が。それがおっかないんですけどね。この前ね、電話で友達と話してて、それも昔のね、北海道の友達。だから、小学校、中学校ぐらいまで一緒だった友達と話をしてて。一番最初の清少堂ってなんだって話になりまして、極端な話。だから、性の目覚めるね。自分がこう少年からオスじゃねえな男に変わったあの瞬間って一体いつだったんだろうっていう、考えたことありません？いや、考えたこと本当はあんまないですよね。あんまないけど、たまたまその話になったんですよ。性衝動いつで、まあまあ、もう僕は50過ぎですから、もう相当拙い記憶をたどることになるわけですよ。まあまあ、チンゲ生えるか生えないかぐらいですよね、性衝動。僕のですね、おはようございますは、おはようございますは、小学校の4年生ぐらいの時に、保健室の先生が変わったんです。で、それまで保健室の先生って単なるババアだったんですけど、それがもう今でも覚えても、セリカ、トヨタのセリカリフトバック、まあまあ年代はいろいろありますけど、セリカ WX っていう、まあ、スープラの前身のセリカ WX っていうか出たあの年のセリカ、検索してみてください、どうなのかわかるか。それの赤、純正で赤があったんですよ。そのセリカ WX マニュアルを乗ってる、まあ若いっつったって多分25、6、7、8ぐらいの、要は若い保健の先生が我が小学校に赴任しまして、で、その赴任してからの初日の帰りかなんかが、ちょうど俺ら4人組ぐらいの子、学校帰るときで遊ぶ、徒党組む連中いるじゃないですか。そいつらと一緒になったときに、ちょうどその真っ赤なセリカに乗り込むところで、保健室の先生って白衣着てるでしょ。白衣の下が、スリットの入ったタイトスカートで、それで黒いパンプスを履いていって、で、まあほら、 車乗ってね、マニュアルでクラッチをギュッて踏むぐらいのことをするってなると、ちょっとねスカートタクシー上げないと車乗れねえじゃないですか。ましてやスポーツカーですから。でちょうどドアを開けて、その先生が秋山先生って言ったかな、ちょっと覚えてないです名前は、が乗り込むときに、その白衣の脇からチラッと見えたこうタイトスカートのスリットがビビビビビビビみたいな、自分の中に何言ってんだ俺って感じですけど、あれが思うに最初の俺の性衝動じゃないかなっていう話を友達としてましてこれラジオで言うことかって、いやまあまあ、それでその友達があのもっとひどくて、あの農家だったんですね友達で、あのしんちゃん、僕偽名にしときましょう、しんちゃんで、でしんちゃんって農家で、であの農家ってあのリンゴ農家とかいろいろあるでしょ、でリンゴ農家だ、でリンゴ農家のあのまあ、収穫というか、そのリンゴ農家の中をこうね、リンゴ畑の中を走るときに耕運機って使うんですね。でその耕運機にあの台座がついて、いろんな桑とかなんとか積んでいくわけなんですけど、まあまあトラクターの親戚みたいな乗り物ですから結構な振動なんです。でそのしんちゃんはあの何の拍子かその耕運機の荷台のまあ凹凸でいう凸の部分といいますかね、荷台の角っこにまたがってたらしい。もう賢明な視聴者は分かりますよね。あのその非常にこう振動の大きい耕運機という乗り物に、凹凸の凸側にこう股をこうに挟んだ状態のしんちゃんが、揺られ揺られて何か違う境地突入するという、おーみたいななったんですって。それが多分最初の性衝動って、いやそれは多分どこにも女の人の匂いがしない性衝動なんで、ちげんじゃねえよって。まあまああのおちんちんが大きくなったことには変わりはないらしいんですけど、俺の思った性衝動とちょっと違うんじゃないそれっていう話をまあまあまあしましたよね。でもそれから先あの50年間あのしんちゃんも俺ももう50を超えたんですよね。 でも考えてることはあんまり中二と変わんないねっていう、その道端で見た女の人の生足をうエロって思ってみたりっていうのはあんま変わってないなって。まあね、今でもほら東出さんの不倫問題とか世の中を賑わしてるじゃないですか。あのアンさんみたいな、あんな美人が奥さんにいて幸せそうな家庭なのに、なんで浮気なんかするかな、高望みすぎだろう、そういう話を小学校の同級生とする俺らはどんだけ志が低いんだって気はしなくもないですけど、あの性衝動考えると面白いですよ。あの時にドキドキしたとか、もうそこからこう加速度的に上がってきますからね、あの性衝動って。それこそ中学校に行くまでに、あもちろんあの好きな人とかは別です、好きな人なんてねそうそう喋れませんしね、あの友達、まあ、今でこそあの時誰が好きだったのって話はしましたけど、あの僕の初恋最低でしたからね、これラジオで話すことではないとは思いますけど、うん、初恋の女の人に校舎の裏に呼び出されて、俺の友達に向けたラブレターを橋渡ししてくれってお願いされたのが俺の初恋ですから、あれはもうね泣きますよ、あれは、はあ、任しといてとか言って笑ってなきゃいけない自分をね、もうどれほどのピエロかという感じですけど、まあまあそれとは別に性衝動ってあるわけじゃないですか。先生エロいねとか、どういう、まあ昔だったらビニボン、ビニボンなんて知らないでしょ、ビニールに包まれてて ページをめくれなくなってて、もちろん、普通の本屋さんでも売ってない本ですよ。そういうビニ本っていうのがあって、でさらに田舎に行くと、缶ジュースの自動販売機みたいなところに本当に売ってたんですよ、ビニ本が並んで。まあ昼間は見えないんだけど、夜になるとマジックミラーみたいになってて、中身が見えるようになってて、100円玉オンリーで800円とか1000円とか、あれ買うのだって勇気でしたからね。仲間内でお小遣い貯め合ってどれ買うっていう話から、まあ、ね、田舎町ですから、あんなところで学ランの人が、いや学生服の中学生がエロ本買ってたんだ、バレる可能性がありますからね。それだけでもドキドキだった。これも多分青少堂の一環かもしれないですけど、それが平然と買えるようになった50歳と中学生の差はありっけりね。やっぱ今だってファンザ見ますしねっていう、ファンザでサンプル動画だけでもいいんじゃないかなって思う時がありますから、それに比べりゃね、東出さんなんてのはね、どれだけの幸せ者かと、ね、奥さん大事しにはいかんっていう話ですよ。まとまんねえなこの話。いやでもね、青少堂の話は時々昔の友達とするとなんか初々しい気持ちになれるというお話でございました。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
もうノイズなかった。いやこれここ後で切ってもらうかな。ね、あ、まあ前半があまりにもね、もう脈略なさすぎて申し訳ない。あ、ついでにタバコの話、まあタバコの話というか、4月のね配信の中で、俺4月から日記取って YouTube に上げる。一応実行してます。4月の11日から、実行しだして、毎日動画を撮るっていうね。これはこれで、難しいというか、なかなか難しいですね。一応ね、5分日記っていうのと、3分日記っていうのを、今同時に上げてるところです。3分の方がね、いい感じでは、こう、コンパクトにね、視聴者の方も飽きずに見れるのかなとかいうつもりで、一応5分日記ではその日に思ったことっていうことを喋り、3分日記では、一応コロナメインで、コロナに目の、コロナのことをみたいなね、話をしようかなって思っております。で11日から、11、12、13、今日は18日なんでね、一応1週間続けてますんでね、よろしかったら T オメガ M 雑談とか5分日記とか3分日記とか、そうやって検索してくれれば上位に出ますんでね、見てくれたら嬉しいなという話なんでございますけど、でその、栄えある、5分日記第1回目のその収録の時に、タバコの話ってしたんですよ。まあ、タバコをね、僕喫煙者ですから、今動画、カメラ回ってるところでも僕タバコを吸ってましたけど、タバコ吸います。普通にね。で、もちろん、なんだろう。なんで吸ってんの？今のこの社会情勢で言うと、もう明らかに喫煙者っていうのは立場が悪いっていうか狭いですけどね。まあ、褒められるもんでもないし、周りにね、受動喫煙なんて言ってこう悪く言うようなことももちろんあるし、ただで、まあ、もう今50歳、昭和43年生まれの人間としてはタバコかっこいい時代あったんですよと。まあ 最近で言ったら漫画の銀魂で新選組の土方藤四郎というキャラクターが、まあ、とにかくタバコヘビースモーカーであるということで、たびたび漫画の中でも辛い目に遭ってますけど、まあ、そういう時代なんですね。しょうがないです。でもこれって日本で言うとこの、これすっげえ真面目な話でも何でもないんだけど、2割2割6割の法則みたいのって日本にあるって言ってます。まあ、広告業界とかでもよく言う、要は賛成2割反対2割もうこれは動かない、だけど残りの6割これが不動層って言って、あ、富裕層裕福、何言ってんだ俺、お金持ちっていうんじゃなくて、こうふわふわ浮いていてどっちでも転びますよ、何かのきっかけで賛成にもなるし何かのきっかけで反対にもなりますよ。でこれがよく言われる2割2割6割の法則って言われてて、まあどっちでもいいけどっていうのがすごく多いというのが、まあ日本のこうなんていうのかな、国民性というか特徴らしいんです、ね、でまあ今回は完全にダメ、例えば禁煙と喫煙っていうのが2割2割いたとして、残りの、富裕層がどっちに転んだかっていうような推測が成り立つっていうんですね。でまあその健康管理、外的なこと、それから地球環境、いろんなことね、もちろんタバコの値上げも入ってますよね、いろんなものがこう入って結果的に禁煙っていう吸わないって方向にその6割が転んだんじゃないのっていう、なんかしっくりきますもんね。8割2割で今のこう社会のね、喫煙者のこう肩身の狭さを考えたら8割2割ぐらいの勢いですよね。うん、まあまあ僕の馴染みのバイク屋行くとほぼほぼ10割ですからね、喫煙者がタバコ吸ってない人の方が少ない。たまに時々飛び込みで来るお客さんの方がびっくりするっていうぐらい喫煙者多いですけど、それは珍しい状況で、やっぱりね、なんでタバコを吸ったのっていうよりは、タバコは吸わないに越したことがないでしょ、体のことを、人のことを考えても吸わない方がいいよっていうようなお話でした。まあ極端なこと言ったらドラッグですからね、中毒性のあるもんで、うん、まあ、吸ってて言うのもなんですけどね。ただ一昔前は石原裕次郎でも誰でもこうタバコを吸っていたし、ってかタバコを吸うこと自体がかっこいいことっていう、前も僕ラジオで、このラジオで言ったかな、ロバート・デ・ニーロがミッドナイト・ランっていう映画で、もう飛行機の中だろうが空港だろうが道っ端だろうがレストランだろうが、もう好き勝手にタバコを吸うんだね。ひどい時はもうその人混みの中の、それもどっかのロビーで、もちろん灰皿もある場所じゃないところでタバコに火をつけて普通に話をしている、あ、これ普通なのねっていう、もうそれこそロバート・デ・ニーロだけじゃなく出演者がほとんどタバコを吸うシーンを目にするぐらいの、そういう時代あったのねっていう、もちろん銀座のあの昭和レトロ懐かしの資料映像みたいな、インターネットで検索するとわかるんですけど、銀座だろうが、まあ、六本木とかあの辺はまだまだ開発途上で誰もいないようなね、タヌキが出るからマミ穴だったんですから、タヌキ出る山ん中だったんですよ六本木昔は。まあそんなんじゃなくて、赤坂であるとか日本橋であるとか、どこの写真見てもやっぱりタバコ吸ってるんですね。それはかっこよかったからですよね。シシドジョーがスパイ映画でくわえタバコで相手を射撃で倒す、ね、ゴルゴ13もタバコ吸ってましたからね。だから憧れがもう丸々全部タバコとセットだったんですよね。それがタバコを吸わない、うん、まあ昔のジェームスボンドでショーン・コネリーとかロジャー・ムーはタバコ吸ってましたけどね。でも今ダニエル・クレイグは、ダニエル・クレイグ合ってるのか、吸わないですね。 その前のあのピアース・ブロスナンも釣ってないですね。歴代スパイはもうすでに禁煙しましたからね。だからハリウッド映画その他有名なところも全部タバコ吸わないよって方向になりつつあってですね、タバコを吸わないことの方がおしゃれでかっこいいっていう方向になればですね、そりゃ周りもね社会も吸わなくなるかっていう話でさね。でもやっぱ僕の中ではもうその僕そのまともなっていうかまともなにまともですよ俺、あのまともな人間ですけど、あの不良だったんで中学校からタバコ吸ってたんですね。でもちろん先生に捕まったりとか補導されたこともあって、でその時に音楽の先生があのいきなり校長先生と説教タイムになるんじゃなくて、一回音楽教室の裏に連れてかれて、まあ、あの音楽教室で先生っての個室持ってんじゃないですか、理科の教室あの先生と音楽の先生って、でそこでタバコ吸わせてくれたんです。でそのタバコを吸わせてくれたら今動画回ってもラジオのリスナーのみんなには申し訳ないけれど、あの今あの動画回してるんで、あのタバコを吸うとして今タバコ僕吸ったんですけど、動画では見えてますね、このタバコの煙がくゆるんですね。要はだからタバコをとこうあの肺に入れる行為以外に、タバコというのはその自分の煙の行く末を楽しむ飲み物だと。かっこいいこと言うなーって、あれで一発でやられまして、まあその先生すごく大好きな先生だったんですけど、余計好きになりましたね。タバコの行く末を煙でね、それを楽しめと。まあそんなことなかなかね言えるもんじゃないですよというようなことからですね、僕はやっぱタバコイコールかっこいいものっていうところが消えませんでね。でそのまあ今までやめたこと禁煙したこともないですね。だから あくまで2割2割6割ってさっき僕話したけど、僕は多分喫煙者の2割にずっと入ってるんだろうなっては思いますよ。あのほらそれはもういろんな人からねやめなさい、もう これのコロナなんてもう喫煙者って なっただけで重症化する割合がうわって上がるらね、上がっちゃうのでやめりゃいいんですけどね。もうあの指先でねタバコを持つのと、こう指の 根元に何言ってるか分かんないでしょ、あのこう口をこう覆い隠すように吸うのがかっこいいのか、こう先でこう指先で持ってスマートに吸うのがかっこいいのかとか、それこそもう吸い方一つにとってもいろいろこだわりがねあったりなんかしてて、俺これ何のタバコの話をしたかったんですけど、いやまあ日記でも話してるんですけど、まあタバコなんて体にいいもんなんて百害あって一利なしっていうもんだけど、やめられない人間がいるんすよっていう話を伝えたかっただけなんですけどね。あのまとまり悪くてどうもすいませんって話ですが、タバコのお話でございました。では
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 われてきすんだってさらに強く抱きしめくかって散る「ミュージックゼロチャンネル」パワープレイ「メメントモリ」ES。ミュージックゼロチャンネル。
やもう本当あのグダグダで申し訳ない、本気でなんか今回ダメだね、あの早く終われって言うんだから喋っちゃうね、あのこの番組ではやっているよこれちゃんと、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。なお、エンディングになってしまいましたが、不適切な発言等18歳以上に、見受けられる、言動、お聞き苦しいものというのをですね、もし聞いてしまったのであれば、心よりお詫び申し上げますとですね、エンディングで付け加えさせていただきます。覚えてたら言えって言うんだよね、それオープニングで言おうと思ってたんだけどね、あの18歳以上の視聴をご推奨しますまあいいや。続いてですね、番組のツイッターアカウント、ミュージックゼロチャンネルですね。M アンダーバー Z アンダーバー、違うよ。M アンダーバー Z 合ってるわ。アンダーバー CHANNEL、MZ チャンネルですね。で、検索してください。ツイッター内で、フォロー、どしどし募集しております。そして、つぼさん、デルタ IR ですね。久々に聞いた。なんか、綺麗だね、あれ。あの、新しいやつ。イラストのやつなんつったっけ、あ、つぼさんが聞こえてない、あ、まあいいや、あのデルタ IR でエアーですね、あのなかなか素敵な歌声を聞いてあげてください。で、僕の方は日記始めましたんでね、あの更新進んでますから YouTube の方ですね、T オメガ M ですね、で BOX、トムボックスで、雑談ってやっていただければ、トム雑談でも行きますね、 T オメガ M 雑談でも行きますし、5分日記、3分日記でもいけますんで、やっとエンジンかかって、あの、毎日更新っていうのをですね、やってますんで、よかったら見に来てください、ということでございましょう。この番組は、インリアリティザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ね、高橋智明でした。トムです。さようならまたねー。